2020年度の杉並区指定文化財登録文化財が決まりました。問い合わせは社会教育スポーツ課文化財係へ。指定文化財、指定有形文化財、考古資料。鎌寺東近隣第一遺跡出土古墳時代遺物1195点。所在杉並区教育委員会。鎌寺東近隣第一遺跡は神田川の左岸台地上の方南2丁目6番付近に位置する遺跡で、東京都指定史跡の鎌寺東遺跡及び中野区の向田遺跡を含めた神田川流域でも最大級の古墳時代後期の集落史の一部と考えられます。今回指定の対象資料は16年度に実施された発掘調査によって発見された縦穴住居史からの出土品です。この住居史はかまどを持つこの時期の典型的な構造で、遺物は住居史の床面及びかまどの内部に残されたものと、住居が廃絶されて縦穴が埋没する過程で廃棄されたものです。特に埋没した縦穴から出土した資料は短期間に一括して廃棄されたものと考えられます。本住居史からは土器などの遺物が1195点出土し、そのうち月型土器14点、亀型土器15点、古式1点、鉢4点が復元されました。また土器のほかには土製刺客2点が発見されています。これらの土器は盛り付け、貯蔵、煮炊きなど各種の用途に使われたものと考えられています。これらの資料は古墳時代後期7世紀の区内最大級の集落から出土したもので、特に土器は豊富な機種のセットを構成しており、当時の生活を知る上で貴重な資料です。登録文化財、登録有形民族文化財、信仰。阿佐ヶ谷北5丁目42番所在、民間信仰石造物4基。所在、阿佐ヶ谷北 5-42、阿佐ヶ谷庚申堂内。この民間信仰石造物群は、阿佐ヶ谷村から伊草方面への道、現在の早稲田通りと、天沼方面に通じる道の分岐点にある阿佐ヶ谷の庚申堂と呼ばれる小市内にあり、右から聖徳5年1715年、明阿弥陀如来立像、享保7年1722年、明地蔵菩薩立像、元禄10年1697年、明庚申堂、宝永7年1710年、明地蔵菩薩立像の順で安置されています。これらの石造物群は今日でも近隣の方々の信仰の対象としてきれいに清掃され、聖火が飾られています。この民間信仰石造物は近世中期における阿佐ヶ谷村の公の活動を示し、村の情勢を物語る重要な資料であり、近世中期初頭における阿佐ヶ谷村の民間信仰や文化社会組織などを物語る資料として重要です。観光物。平成20年度杉並区の指定登録文化財、杉並区教育委員会編集発行。今回指定登録した2件の文化財や20年度までの区指定登録文化財一覧を掲載した小冊子です。社会教育スポーツ課文化財係、区役所東棟6階、郷土博物館、郷土博物館文館で配布しています。ぜひご覧ください。カラスによる被害を減らしましょう。問い合わせは環境課生活環境担当へ。毎年4月から6月頃にかけてはカラスの繁殖期にあたります。 この時期の親鳥は非常に警戒心が強く、区民の方からカラスに威嚇や攻撃を受けたなどの苦情や相談が数多く寄せられます。このような被害を減らすため、身近なところからカラス被害の対策をしましょう。カラス被害の対策、4つのポイント。1、巣の材料になる針金ハンガーは片付ける。都会のカラスの巣は、ほとんどが針金ハンガーで作られています。カラスにとって調達しやすい針金ハンガーは、使った後に必ず片付けましょう。2、巣が欠けやすい枝を剪定する。カラスには縄張りがあり、毎年同じ場所に巣を作るケースがほとんどです。以前に巣を作られたことのある木は早めに剪定をしましょう。3、カラスの餌場をなくす。都会のカラスにとって栄養豊富な食べ物を簡単に得ることができるゴミの集積所は格好の餌場です。ゴミの集積所では防鳥ネットの利用や、カラスにとって生ゴミなどが外から見えない区推奨の黄色いゴミ袋を使用するとカラス対策に非常に効果的です。ゴミの集積所がカラスの餌場とならないようにゴミの出し方を工夫し、しっかりと管理しましょう。4、カラスの餌付けはやめる。カラスが人の身近なところに巣を作り、人を襲う原因の一つにカラスの餌付けが考えられます。カラスは人から餌をもらうことで人を恐れなくなり、より一層人と身近な環境で生活することになります。また、餌付けは生態系のバランスを崩す行為ですから、絶対にやめましょう。区では、人に危害を加える恐れのあるカラスがいる場合、そのカラスをその場所から遠ざける方法として、卵やヒナの捕獲、その際に巣の撤去を行っています。ご相談は、環境課生活環境担当、直通電話 5307-0665 へ、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。日頃の心がけでカラスの被害は減ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。55歳以上で区内在住在勤の方の就業相談・講座。シニアのための就労・起業・地域活動・個別相談。シニアが生涯現役で活躍するために、就労・起業・地域活動・ボランティア活動について、キャリアカウンセラーが個別相談を行います。日時、5月9日土曜午前10時から午後4時、1人45分。内容は具体的な職業・活動紹介。講師はキャリアカウンセラー中村康夫ほか。対象はおおむね55歳以上の区内在住在勤の方。申し込みは電話で、UU 高円寺南館内 NPO 法人竹ぼうきの会へ。申し込み順です。シニアのための就業応援講座、副業のすすめ。ハローワークまで行かなくてもいろいろな働き方があることをご存知ですか？自宅での情報収集の仕方まで含めて就業への不安を解消します。日時と内容。1、5月23日土曜、働き方いろいろ。1、こだわりを捨てチャンスをつかむ、さまざまな就業の形。2、5月30日土曜、働き方いろいろ。2、人それぞれに合った働き方、働く場を知る。いずれも午後1時30分から3時30分。講師は職業紹介責任者、橋爪信子ほか。対象は就業を希望する55歳以上の区内在住在勤の方。定員は20名。申し込み多数の時は抽選になります。申し込みは、 はがきに、行事名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を書いて、5月16日筆着で、悠々高円寺南館内、NPO 法人竹ぼうきの会へ。いずれも場所は悠々高円寺南館。参加費は無料。問い合わせは悠々高円寺南館内、NPO 法人竹ぼうきの会。郵便番号166-0003、高円寺南4-44-11。電話、ファックスとも 5378-8179 です。